羽織。赤坂パトリシア。大正12年8月31日。なんてことだろうね、と小梅が言った。小さな梅なんて可愛らしい名前が、これほど似合わない女も珍しい。見習いが、羽織を着るようなことになった日には、と小梅は続ける。一体あたしたちは何を着たらいいんだろうね。着るものがなくなっちまうっていうのはこういうことだよね。小梅の梅は花なんかじゃない、と鹿は思う。この女の梅はいいところ梅干しだ。しわしわで塩辛い。おかみさんの右腕気取り。それでも鹿は涙を抑えなくてはならない。風にどことなく秋の空気が漂い始めた頃、自分で羽織を仕立てたのだ。大したことのない羽織。余り物の布で、目立たない色で、だけれども丁寧にきれいに仕立て上げられたもの。心のどこかで鹿は思っていたんだ。おかみさんの目に留まるかもしれない、と。だけど、よりによってこんな日に限っておかみさんは留守で、代わりに小梅が家を仕切ってると来た。水飲み百姓の小梅。鹿、あんた自分がまだお武家さんのお嬢さんだとでも思ってるのかい？維新この方、あんたたちなんかただの人なんだよね。忘れたのかい？忘れるわけなどなかった。小梅が檻につけ持ち出してくるのだもの。小梅は鹿の羽織を取り上げると自分のタンスにしまい込んだ。目をつけられたのだった。これから少しでも自分の腕を見せようとした日には、おかみさんの目に留まる前に、公務員取り上げられるだろう。逃げ道は二つ。一、つまらなくても自分に与えられた仕事を懸命にやること。いつかおかみさんから御用達の仕事を任されるかもしれない。そうすれば羽織を着て表門から屋敷に入ることだってできる。二、大きな天災が起きて、小梅をぐしゃぐしゃに潰してしまうこと。大災害を思い浮かべて、鹿はくすっと笑った。バカバカしい。でも、何もかもが崩れ落ちるのを想像すると、どこか気がせいせいした。兵隊たちが闊歩する町。だって、なくすものなんて鹿には何一つなかった。だけどそんなことは起こりっこない。だから努力をするしかないのだ。ただ、ほんの一瞬、今の暮らしのすべてをぐちゃぐちゃに破壊する大災害を望んだのは本当のことだったけれど、心の底から。大正12年9月1日、午前10時、鹿は針を動かしている。この日の夕暮れに、鹿は表門があった場所に立つことになる。何もかもが瓦礫と化した町で、鹿は、さまりくる煙の匂いを嗅ぐことになる。大地はまだ余震に震えるだろう。小梅の左腕は、半分壊れたタンスの下から、にょきっと突き出すことになる。鹿は、兵隊たちがやってくるのを見る。だけど、鹿はそれをまだ知らなかった。そして、小梅もそれは知らなかったのだ。と、後に、シワだらけの老女は思ったのだった。政治が、空襲が、空腹が過ぎ去った後、高層ビルの立ち並ぶ町で、居心地の悪い繁栄の中で、 誰一人羽織など着ることがなくなった町で、老いた女の指は羽織の上にほんのわずかとどまり、そして引き出しをそっと閉めた。